今日の箇所は使徒行伝の26章9節から18節までです。使徒行伝の26章の今日は9節から18節まで、ちなみにこの箇所はですね、どういうところかというと、使徒パウロいますね。パウロさん、いろいろな国に伝道していったあの大使徒の パウロですけれども、彼がですね捕まって、そして死刑にしろっていうユダヤ人の群衆がいるんですけども、でそれで、ローマに捕らえられて、でそれで取り調べを受けるために、引きずり出された場面なんです。でそこでパウロが、王様から弁明しなさいと言われて、でそれで弁明をしている場面です。もし皆さんが無実の罪で捕まって、でそれで王様の前に引きずり出されて、あなた自身のことを弁明しなさいと言われたら、どういうことを言うでしょうね。パウロはどういうことを弁明したか。パウロが弁明したのは、命乞いとか、あるいは私は悪くありませんとか、あるいはあいつがこれこれこれをしたから、あいつの方が悪いのですとか、そういったことではありませんでした。パウロが弁明したのは、十字架につけられたお方イエス・キリストのことでした。王たちを面前にして、偉い人たちを面前にして、自分のことを一切弁護することなく、彼が伝えたのは、私はこのこれこれのために捕らえられているのです。そしてそのこれこれとは、十字架につけられたイエス・キリストです。では、この聖書の箇所を読んでいきます。9節から。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。とりあえずここまでなんですけども、ここはパウロがキリストと出会う以前と、そしてキリストと出会ったその時のことをパウロはこの時弁明しております。皆さんがノンクリスチャンの方にイエス様のことを聞かせてくれって言われたら、その時皆さんは言葉の準備はできてるでしょうか。何もですね、雄弁な言葉を語る必要はないんです。ここでパウロはですね、ありのままをそのまま伝えたんです。パウロがイエス様と出会ったその時、何があったのかということを彼は淡々と伝えました。それは、周りの人たちから見れば、とても馬鹿げているかのように聞こえます。もちろんパウロもこの時ですね、この後に気が狂ってるぞって24節で言われてしまいます。でもそれでも彼は伝えずにはいられなかったんです。たとえパウロが このような自分が死刑判決を受けるか、それとも釈放されるかという、そういう裁判の場面においてでさえも彼はイエス様のことを伝えずにはいられなかったんですね。なぜか、それは彼が無理やり、自分自身を奮い立たせて、あ、イエス様のことを伝えなきゃ、キリスト者として、証し立てなきゃって無理やり思ってたからじゃなくて、本当に心の奥底から、腹の底から、イエス様というお方の魅力を人々に伝えずにはいられなかったんです。皆さんはキリスト者ぶるよりも、むしろキリストというお方をもっともっと交わって知るようにしてください。そうすれば、何も無理やり伝道しなきゃとか、無理やりクリスチャンらしさを装わなきゃとか、そんなことせずとも、皆さん自身が腹の奥底からキリストというお方を醸し出すことができるようになるんです。パウロは以前キリスト者たちを迫害していました。キリスト者たちが捕らえられて牢屋の中に入れられるとき、パウロは率先して手伝いました。そして彼らが死刑判決を受けるときには喜んでその賛成票を投じました。そしてパウロはいろいろな街道に行って彼らを連行して罰して鞭打って、無理やりにしてイエス・キリストの名前を汚すような言葉を無理やり吐かすようなことさえパウロはしたと11節で告白しています。でついにはですね、自分の国内だけでなく外国にも出て行って、この道に通じる者、つまりイエス様を信じる者を誰でも捕らえて牢屋に連行する権限を祭司長にもらって、そして勢いようとクリスチャンたちを捕らえに、ヒットラインに捕まえに行く、その途中のことでした。パウロは、そしてダマスコに行きますと、13節に、その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽より明るく輝いて私と同行者たちの周りを照らしたのです。で、この時天から声があります。サウロ、サウロと。これはパウロのヘブル語読みです。サウロというのは、サウロ、なぜ私を迫害するのか。15節で彼は、主よ、あなたはどなたですかと言っておりますけども、ちょっと矛盾した質問をしておりますね。彼は、主よ、あなたはどなたですか。もし皆さんがですね、私にパスタ、あなたはどなたですかって質問したら、矛盾してるでしょ。その質問、パスタって知ってるのに、なんであなたはどなたですかなんですか。パウロはこの時、主よ、主よって知ってるんですよ。あなたはどなたですか。パウロはですね、本当自分が今までしてきたことは何だったのだという、それほど大きな大きな驚き、大きな絶望、それを感じていたんです。サウロが悪人だと思っていたイエス・キリストが主だったんですよ。イエス・キリストをの名前を呼び求めるキリスト者たちを引っ捕らえようとしに行っていること、それが神に仕えているつもりだったんですが、実はそれが神に敵対する行為だったということが分かったんです。パウロは迫害をするためにダマスコへ出て行きました。そしてその時、天から太陽よりも眩しい光が彼を照らし出して、彼は地に倒れました。一体サタンなんかに太陽より眩しい光を輝かすことはできるでしょうか。しかもその太陽の光、太陽よりも明るい光、太陽の光は良いものでだと皆さん分かりますね。暖かくてバイ菌を殺して、それに皆さん自身を元気づける太陽の光、部屋の中にずっと閉じこもっていたら元気がなくなってしまいますけども、窓から太陽の光を差し入れたら一気に元気になります。その健やかの源、命の源である太陽の光、 その太陽よりもっと明るく輝いている、命で輝いている光、イエス・キリスト、このお方が主だともう分からざるを得なかったんです。私は主と出会ったと告白せざるを得なかった。ところが彼が今までやってきたことはその主を迫害し否定することだった。だからここで15節でパウロは、主よあなたはどなたですかというこの一見矛盾したちぐはぐな質問をしたんです。ここでですね、イエス様はこういうふうに、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、イエス様はここでおっしゃったということです。トゲのついた棒を蹴るというのは、ギリシアでは、結構有名な格言でして、このトゲのついた棒って一体何なのか。それはですね、牛を引かせる時に使うくびきっていう道具がまずあります。2頭の牛を一組につないで、そして2頭分の牛の力を引き出して、農作業に使うための道具なんですが、そのくびきのところにですね、トゲのついた棒がついてるんですよ。で、牛ははじめくびきになれない時はそのくびきを嫌がってですね、そのくびきを蹴るんですよ。ところがその牛が蹴りそうなところにはトゲがついてる、トゲのついた棒がついてるんです。で、それで牛がくびきが嫌だって言って蹴るとトゲのついた棒を蹴るので、それ痛いんです。だからくびきになれない牛は初めくびきを嫌がってトゲのついた棒を蹴っていくんですが、痛い思いをする。でも嫌がってまた蹴るけどまた痛い思いをする。で、そうやって牛はくびきに慣れていくんです。そうやって牛はくびきに服従することを体が覚えていって、そしてやがてはくびきを心地よくなっていくんです。こうやって牛はくびきに慣らしていくんですが、ここでイエス様がパウロに言った言葉、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、言いました。パウロは痛かったんです。パウロはキリスト者たちを迫害するたびに彼は痛かったんです。皆さんも兄弟姉妹が、ある兄弟姉妹が好きで、ある兄弟姉妹が嫌いかもしれません。そしてその嫌いな兄弟姉妹を蹴ったり、あるいは、排斥しようとしたりするとき、痛さを覚えるかもしれません。パウロは痛かったんです。あの善良なキリスト者たち、男も女も牢屋に引きずり込もうとするとき、彼らは、ね、もし神に暴言を吐くような言葉とかそういう言葉を吐いていたら、パウロもやりやすかったかもしれないんですが、しかしキリスト者が牢屋にぶち込まれ引きずり込まれているそのありさま、こんな善良な人たち、こんなに罪のなさそうな人たちを果たして牢屋にぶち込んでいいのか、彼は痛かったんです。ステパノが殉教するとき、パウロは賛成票を投じて、その死刑執行人の服を見守っていました。ステパノは最後の最後まで、主よこの人たちに罪を負わせないでください、主よあなたの御手に私の霊をお委ねしますと言って息を引き取りました。その最後のありさまはあまりにも聖なるありさま、とても死刑囚の最後とは思えない聖なる趣。パウロは痛かったんです。なんでこんなに聖なる趣を醸すんだろう。パウロは律法に関しては本当に専門家でした。律法を忠実に守り行う厳格なパリサイ派に属する人でした。でもそんな彼でも罪の問題はどうしても拭い去ることはできない。いくら律法を守っても罪は 自分の内側から湧いてくる聖なる趣に、神の聖、神が聖であるからあなた方も聖でありなさいと律法には書いてあるのですが、とてもじゃないが律法を守っても悪いことをしなくても聖なる趣に達することはできない。それなのに一体このステパノ、あのナザレ人イエスを主とするあのステパノ、あんな信仰の信仰宗教の異端のものがなんであんなに聖なる趣になるんだ、なんで自分を殺そうとする石を投げつける者たちに対して神に祈ることができるんだ。きっとパウロは石を投げつけるその群衆の中のそのステパノのありさまを見ながら、自分には決して到達できない聖なる趣をこのステパノの中に見たことでしょう。ステパノが石が当てられるたびにパウロは痛かったんです。イエス様はサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ、言いました。痛かったんです。皆さんもキリスト者と交わりをするとき、キリスト者を嫌がるとき、こいつ嫌いだというとき、痛い思いをしないでしょうか。なぜ痛いかというと、イエス様を迫害しているからです。兄弟姉妹を迫害するときすらイエス様を迫害するんです。イエス様はこのとき、サウロ、サウロ、なぜ私の弟子たちを迫害するのかとか言いませんでした。なぜ私を迫害するのかと言いました。イエス様の兄弟姉妹たちを迫害するのはイエス様ご自身を迫害することなんです。15節の後半でも、ね、イエス様はこう言われます。私はあなたが迫害しているイエスである。あなたが迫害しているイエス、パウロからすれば、ね、クリシ、このナザレ派と呼ばれるキリスト者を迫害しているつもりがあっても、イエス様あなたは私を迫害していると言いました。キリスト者のうちにキリストがいるんです。皆さん一人一人のうちにもキリストはありますし、また兄弟姉妹の中にもキリストはいるんです。イエス様は続いて言います。イエス様は続いてこのパウロがこれからなすべきことを伝えます。16節以降、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。アーメン。パウロはキリストを迫害するものでした。ところがイエス様はそのパウロをこの時逆にあなたを使わすと、異邦人たちの中に私の証人として奉仕者としてあなたを任命する、そしてあなたを彼らのところに今度は使わすと召し出したんです。それはこのパウロが使わされた先々においてその人たちの目を開き、サタンの支配から神に立ち返らせるように、暗闇から光に立ち返らせるように、そうやって彼らに御国を告げ知らせるために、そのためにイエス様はパウロを召し出してくださったんです。 皆さん一人一人キリストに召し出されたことには意味があるんです。それは皆さん自身が神の働き人とされ任命され、そして皆さんが神の御業をなすようになるためです。そのためには皆さんも整えられていきます。くびきが課せられます。そのくびきは最初慣れないうちは痛いかもしれない。そのくびきを嫌がれば嫌がるほど棘のついた棒を蹴るような痛みを感じるようになるんですけども、しかしやがてはキリストに服従し続けると、それが今度は心地よいものになっていきます。マタイの福音書の11章の28節と28節から30節まで有名な御言葉なんですが、マタイの11章の28から30をお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。アメン。皆さんもですね、イエス様を見習ってイエス様と組み気を共にするのであれば、皆さんの魂に安らぎが来るようになります。この30節に日本語の聖書で私の組み気は負いやすくと書いてありますけれども、ある英語の聖書ではこれは私の組み気はコンフォート、心地よい、そういうふうに訳されております。イエス様の組み気は安らぎが来ます。心地が良くなります。むしろそれを蹴っ飛ばすと棘をついた棒を蹴るように痛い思いをします。ですから皆さんもイエス様と共なる歩みをするように召し出されたのであれば、イエス様と区引きを共にして歩んでいけば、皆さんの魂も安らぎが来て、そして皆さんの重荷を負っている人生が、その重荷は一気に軽くなります。イエス様と共なる歩みだから、イエス様が皆さんの重荷を共に背負ってくださるからです。パウロはこのようにして働き人として整えられました。イエス様からある時光に照らし出されて、自分の闇が一切キリストの光に照らされて暗い部分がなくなり、それまでの迫害者パウロとサウロとしての歩みをこの時正されて、偉大な宣教者パウロへと作り変えられました。それまで生徒たちを迫害して牢にぶち込んで死刑に定めるようなものから、今度は逆に多くの国々に行って、そしてそこでキリストを述べ伝える器として作り変えられました。皆さんも変わることができます。どうやって変わるか、それはキリストと区引きを共にする歩みをしていくうちに、どんどん作り変えが実行されていきます。皆さん自身がある時えいやってやって無理やり皆さん自身が変わることは、それは無理です。それは皆さん自身が今までやってきて無理だと分かってるんじゃないでしょうかね。イエス様と共に歩んでいくならば、そのイエス様の区引きが皆さんを作り変えて、ますますキリストの似姿へと変えていきます。パウロはこのように王たちの前でこの告白をしました。皆さんも皆さん自身のしか証ができないイエス・キリストの証を持っているはずです。どうか皆さん自身も皆さんのうちにおられるイエス様と共に歩み、そして皆さんのうちにおられるイエス様から知恵をいただいて、そして皆さん自身もパウロのように人々の間に出ていて キリストを述べ伝えるように整えられていきますように。そして皆さん自身もキリストを大胆に述べ伝えて、そしてますますキリストと共なる歩みをして、キリストに、ね、似たものだと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、ある日私たちはあなたと出会いました。あなたが私たちに出会いに来てくださいました。パウロの場合はある日突然天からの光が差し込んで、そして出会いました。私たちはそれほどまでドラマチックな出会いじゃなかったかもしれない。でもそれでも私たちの人生が180度転換するほど、それは私たちにとって大きなことでした。どうかこのお方を述べ伝えるために、またこのお方を表現するために、私たちのうちにますますキリストの形作られるために、私たちも自分の重荷を下ろし、キリストからはめられる区引きをそのまま受け入れることができますように。その区引きは自分の行きたい方向を行かせない区引きであり、時にはそれを蹴ってしまいますけども、しかしそれはトゲのついた棒を蹴るような痛みを感じるものです。どうかイエス様、私たちがあなたと区引きを共にして歩み、あなたの素晴らしさ、あなたの命を私たちが多くの人たちに告げ知らせることができますように。パウロは王たちの前にこのことを証ししました。どうかこの生徒たちもあなたを大胆に証しすることができますように。その時何を語ろうか、そのような心配は無用です。御霊が話させてくださることを話させてくださるからです。どうか生徒たちがますますあなたを表現し、あなたの似姿を世の中に振りまいて、あなたの栄光を世の中に振りまくこの生徒たちでありますように、ますますあなたが作り変えてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。